ました聖書の箇所、とても有名な箇所なんですけど、こちらは生まれつき目がご不自由なですね方のことが書いてある。私は生まれつきですね、耳がまあ難聴です。まあ年を取りまして、私もだんだん悪くなって、さらに悪くなっていきまして、実はですね、身体障害者の手帳をもらうちょっと手前ぐらいまで今行ってます、はい、この前医者に行きましたら、ちょっと足りませんね、足りませんねで足りませんって、まだ聞こえてますということですけどですね、生まれた時から両方の耳が難聴でですね、聞こえてこないので喋り始めるのが遅かったんです。人間はですね、聞こえなければ喋れません。でもその言葉もはっきりしない。なぜかというと、よく聞こえてないから。友達と遊ぶこと難しい。成長する中でなんでこうなったのか考えました、ね、教会に行った、教会に行ったらこの聖書の箇所を教えられました。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか、本人ですか、それともその両親ですか。この当時はですね、原因が分かりませんから、病気は罪の問題だと考えたんですね。そういうふうに、まあ、当時は言っていたわけで、だから本人が悪いのか両親が悪いのかと、こういうふうに問うわけです。それは別に悪い話じゃないんです。とにかく原因は何かと言っているわけですね、はい、しかしこのイエス・キリストはこうおっしゃった。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。神様の働き、ね、神様の働き、この地上にあってほしいですね。先ほども祈りにありましたように、難しい時代になりました。でもイエス・キリストはこうおっしゃった、ね、誰の罪でもない、過去の原因でもない、将来の使命、生きる目的について語られたんです。で、私もその言葉のごとく、ああ素晴らしい、ね、イエス・キリストのことを知らせたいと願い、西南学院大学進学で学ばさせていただき、まあ、今まで牧師をさせていただいております。なんとかなんとかなるね、なんとかなってきました。私たちはなぜこうなるんだろう、なぜこうなったのかと思うことがあります。いろんなことがあると思います。でも全てのことを、ね、プラスにしてくださる、まあ、聖書には益って書いてますけど、プラスにしてくださる神様がいらっしゃるんです。悲しみがあります、弱さがある、まあ、私もハンディがある、ああ自分はダメだと思うのではなく、そのことを指摘されたら、いやこれが私なんですと、ね、これが自分ですということができたなら、なんと魅力的でしょうか。魅力的な人はですね、皆さん、人から好感を持たれる人は自分が好きな人です。いい意味で自分が好きな人だね、どうでしょう。私ダメなんです、私ダメなんです言ってる人好きじゃならないね。ね、皆さん自分が好きでしょうか。人間というものはですね、似ているものは気になりますよ。同じ年齢、誰々はこうだけど自分はこうだ、比較してしまう。牧師も弱いですね、私の場合もですね、やっぱり比較してしまう、ね、どこまで行ってもね、そうじゃないと言っても比較してしまう、ね、そうなんです。で、あんな人ダメねと言ってると、そうそう言ってる瞬間、自分も同じです、ね、お互い、私たちは身近な人間ですし、同じ家族であったり同じ人間であったりするわけですが、それなのにお互い傷つけ合って孤独の中にいるなんてなことがあります。問題はそう言って自分を受け入れていないことだなんですと思うんですね。そこで、私たちを愛して価値あるものとして受け入れてくださっている方が、聖書が語る神様なんです。その名前はイエス・キリストというお方です。私たちの心の中には何がある？傷があるね。悲しみがある。自分を見つめたら、やっぱり嫌なところありますよ。だから自分はダメだと思うんです。だけどそんな 私たちのためにイエス・キリストが、先ほど賛美ありました一粒の麦が死ぬというね、十字架におかかりになって命をくださった。この命はですね、人間の命、いや神の命、ね、神様の命を与えてくださる、ね、イエス・キリスト、イエス・キリストは十字架に上で自分を呪い罵る者に祈りました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないんです、ね、いや祈っただけじゃないですよ、祈っただけじゃございません、その通りご自分をお与えになったんです。皆さん、愛というのは神様からの贈り物です。皆さん一人一人神様から与えられている人の比較、人との比較じゃないですね、ちょっと神の愛が足りないな、そんなことないですよ、ね、かけがえのないものとして私たち一人一人は愛されているんです。皆さん、ヘレン・ケラーという人ご存知の方もおられるでしょう、ね、この近くのこっちですね、福岡女学院にもヘレン・ケラーは来たそうです、ね、この方は生後1年7ヶ月も亡くなりましたけど、原因不明の病気で見えない、聞こえない、喋ることができないハンディを与えられた方ですね。この方が日本に3回来られたそうです。で、最後の時ですかね、京都同志社大学ですね、同志社栄光館というところで講演会が毎日新聞のキャンペーンでありました。講演の内容、その時は私は目が見えません、誕生後間もなくからこの暗黒の世界に私は住んでいます、しかし私には良い友人が与えられ、また神様から心を明るく照らす光を与えられて、ね、これはまあどういう意味か一般に分かる言い方ですよね。だから私は感謝しているんですって、ね、あなたのランプの、ね、灯火もう少し高く掲げてください、ね、見えない人々の行く手を照らすためにとお話をしてくださったんですね。講演が終わりましたら質問の時になりました。今日は質問はありません。さあ、一人のですね、目の極自由な人がですね、質問されました。先生、もし神様がたった一つだけあなたの願いを叶えてあげると言われたら、先生、あなたは何を願いますか、ね、これ英語に直されて、そしてトムソンという秘書の人がですね、指文字、そうでしょう、この人は聞こえないんですからね、指文字、確かに6本だったと思うんですけど、ヘレンに伝えました。ヘレンは少し考えましたが、通訳を通して答えたんです。皆さん、なんか今たった一つだけ神様がね、願いを叶えてくれたら何か、どれを何を思うでしょうか。ヘレン・ケラーはこう答えましたよ。もしたった一つ私の願いを神様が叶えてくださるのでしたら、私は平和を、世界の平和を願いますって言った。彼女は目が見えない、耳が聞こえない、喋れないんですよ、ね、でも神様の願いになったんですね。感動ですね。当時は第二次世界大戦からまだ3年後だったそうですけどね、今ちょっとそういう話もありますね、冷戦構造なんてのは、ね、しかしながらそういう時、平和は名ばかりの状態でしたから、なおさらそういう言わせるものがあったと思います、ね、これ素晴らしいですよ。神様に願いを、でも神様が願っていることを私は願うことができる、ね、なぜだろう。私が思うんです。これはヘレン・ケラーという人がですね、神様が自分を愛しているということをよく分かってたからだと思いますよ。これ書いてない、ね、私が思う。だから神様の願いを自分も願うことができた、ね、と思います。この話まだ長続きがありますよね。皆さん、これ話すと長くなるのでやめますけど、家庭教師だったサリバンという方、ね、調べてください。素晴らしい話がございます。この方もちょっと目が弱視になった、ね、大変な中で、しかしこのヘレン・ケラーの、家庭教師になったということであります。はい、なんとかなるという話をしなきゃなりませんので、なんとかなる、 ある社員がですね、女性の社員、真面目で良心的でありますけれども、厳しい親お父さんにですね、叱られて育てられる人なんですね。何でも自分が悪い、ね、自分が至らないせいだと思って自分を責める、そう、くよくよ落ち込む、ね、私は能力がないんだ、人がやってるのに私はできないから、私のようなものがいるから、ね、職場の同僚に迷惑をかけていると思うと肩身が狭くて、もう会社辞めたくなりましたって言ってですね、言うので、まあ、この上司がカウンセリングルームに紹介したというのが本に載ってました。菅というカウンセラーの人がですね、お話をしたそうです。彼女に、うちの猫は何の役にも立っていません、家にはネズミはいませんし、犬のように番犬になるわけではありません、三食昼寝つけてゴロゴロしているだけです、ね、肩身の狭い存在ですよねと言うと、彼女が、ああ私が猫でしたらとってもご飯食べられません、飼い主に申し訳ないですっていうわけですね。まあ猫はいろんなことしますよね、迷惑なことばっかり、ね、でも誰も猫に腹は立てません、猫はそこにいるだけで可愛がられている。ああそれは猫が飼って気ままに幸せそうにしているからではないでしょう。猫がですね、暗い顔をして落ち込んでますって言ったらですね、ちょっと大変ですよね。ですからその彼女が、これから私も猫を見習って猫のように生きますと言って、その猫の写真貸してくださいって言うのは、猫にならなくてもいいですけどですね。はい、猫の話しましたので、今度は犬の話をします。日本を代表する盲導犬の訓練士を育てる、訓練士を育てる田和田悟さんという人、この人はクリスチャンです。200頭以上の盲導犬を育てた人なんですけど、同時に盲導犬訓練士を育成する、ね、そういう人です。彼がある方が質問しました。彼に、盲導犬を育てるのと盲導犬訓練士を育てるのどっちが難しいですか。田和田さん言いましたね、もちろん訓練士を育てる方が難しいですよ、ね、人間で、ね、というのは犬というものはもともと訓練しやすい性質を持っています。だから自分にこだわらない生き物です、ね、自分にこだわらない。いいですか、大事なこと言いますよ。血統症など本人は気にしてませんね。私犬がね、私は何々血統である言ってないでしょ、全然関係ないですよ。関係あるのは飼っている人間の方ね。犬というものは一切後悔しない。そして何より犬は飼い主しか見ない、主人しか見ていないんです。主人に褒められることが何も嬉しい生き物なんです。いいですね。だけど人間はですね、犬よりも楽しみがたくさんあるね。誘惑もあるね。今日よく皆さん来られました、教会にね。自分がやらなくても良いと思ってしまう要素もたくさんあります。そして失敗したときにくよくよしてしまいます。ああ、なるほどだな。言葉が通じる人間は自分を見るので、せっかくアドバイスしても、良い言葉が入っていかないけど、言葉が通じないけれども犬は主人に熱中するんで、訓練がぐんぐんぐんぐんぐん無一つぐん進んでいくんですと。あなたは何を見てますかっていうね。そうなの、私たちを作られて愛してくださっているイエス・キリストなる神様に喜んでいただける、ね、これですね。この方を見上げていきたいとそう思います、ね、あ、ちょっとまだなんとかなの話してませんね、先ほどの菅野というカウンセラー、この菅じゃないの、菅野というカウンセラーの話ですね。こういう話、社会は厳しい、ね、世の中はお前の考えているほど甘くない、親や先生が知らないおじさんが子供や年下の人に言うそうです、ね、でカウンセラーの方がお母さん方、まあ、保護者の方々を前に講演をしている、お話、 中学生ぐらいのお子さんがお持ちになると大変でしょう。生意気盛りで親の言うことにいちいち逆らってるばかりです。世の中のことなんか全く知らないくせにって言ったら皆さんがうんうんうんとこうねうなずくそうです、ね、でもねで世の中甘くないのって言ったらさらにこうなるわけですね。でもそれは嘘です。世の中本当に厳しかったら私も皆さんもこんなところで安閑としていられるはずはありません。嘘を教えちゃいけませんと言ったらえと7割3割は笑い出したということなんですけど、そうじゃありませんか。私たちね自分で生きていけるほどの力もありません。苦しいことがあったり辛いことがあった時本当に自力で対決できた人なんてほとんどいないはずです。誰かが助けてくれたり支えになってくれたり今そのおかげで今こうして生きています。世の中はなんとかなると教える方がはるかに教育的だと思いますね。というか私はこれは聖書的だと思う、ね、私のようなものでもなんとかなったんですからね。あなたもそんなに勉強ばっかりしないで大丈夫、心配しなくていい。今の社会生きていいから好きなことをしなさい。それより友達とね仲良く遊びなさいって言ったらですね、会場からそんなことでいいんでしょうか、そんな教育をしたら歯止めが効かなくなるのではないかと心配しますとこういうわけですが、ならね家に帰ってお子さんに言ってあげてくださいね、そう言うとお子さんが言うんですよ。お母さんは本当に考えが甘いよって分かってるんですね、お子さんは。で私も本当にねなんとかなるとなってきました。今まではですねなってきましたから、そのお話をしたいと思ってます。さあ週報に載せましたね、先週もお話があったということですが、脊椎損傷で手足が麻痺して口に絵筆を加えて詩と絵を描き続ける群馬県在住の星野富弘さんね、これ書いてますからもう読んでくださればいいと思いますね。皆さんねこれ命より大切なものがあると知った生きているのが嬉しかったという作品がありますね。皆さん命より大切なものは何でしょうか。これも書いてないですよと思います。それはこうですとは書いてない。で何ですかと聞かれるけど、まあやっぱりそれはね、星野富弘さんは楽しくワイワイ騒ぐようなものからは見つからないんだ、苦しい思いをするから見つかるんじゃないでしょうかというんですけれども、私もですねこの方皆さんご承知のようにね脊椎損傷で、ありますね。やはりいろんなことがありますけど、人間何が必要か、確かにいろんな災害が起きた時、まあ衣食住と言いましょうか、だけどそれが満たされても人間というのは生きていくことができない場合がね、その人が大事にされて愛されていることではないかとそう思うんですね。どんなに自分が大切にされているかということ、命より大切なものということが言えるだろうと思います。私は妻と娘と、まあ、3人家族でありますけど、この娘ですね、生まれてから1週間目に私どもの家族に参りました、彼女を養子にしましたですね。もうだいぶなりますけれども、法律で実子特例法というものができまして、実子同様の法的な扱いになっております。彼女はですね、自分が小さい頃から私たち両親の子供ではないということを、ね告知しました、ね、確か幼稚園ぐらいだったと思うんですよね。まあ聞いてきましたから妻が答えたわけですけどですね、事実を知らせることは大事です、ね、でもあなたの両親であるということをね知らず、まあ分かりません、立場が違うんでどんな感じだったか分からないですけどね、でも受け入れている。でもそれ以上に大事なことは何でしょうか。事実、そして実際にその娘は両親から愛されている、ね、価値あるものだという愛情を受けて育っていることですよね。 そうでなければどうなる？
自分を受け入れることができないと思います。自分は価値がない、ね、どうでもいい存在なんだというふうになるね。この世から捨てられたんだ。だからどんな人にも皆さん愛が必要ですよ。愛されてる、価値がある、ね、ここにいらっしゃる皆さん一人一人にそのようなものね、娘はクリスチャンになりました。小学生の時ですね。なったから完全になったわけじゃない。日々愛を受け、ね、自分を受け入れ、また隣人を皆さんを受け入れ続けていくこと、ね、これ大事なことです、ね、私はですね、まあ、なんとかこうしてお話しさせていただいておりますが、2年前11月3日にですね、佐賀の山の中の温泉で、ね、胸に激痛が走りましてですね、救急車手配、その後救急隊員の判断でドクターヘリの要請がされて、ドクターヘリに乗せていただいてですね、時速250キロ、分速4キロメートル、秒速70メートル、どうでもいいですけどね、素早いこの的確な判断で心臓血管外科の手術の専門がある病院で大動脈解離の手術を受けることができて助かりました。先ほど購読文で読みましたね、私の助けはどこから来るか、妻が、ね、後から言ったんですよ。あ、天から来たってね、ヘリコプターが降りてきたんですね。手術自体は 20% は死亡すると医者が言ったそうです。 20% は死亡しますね、助かる方言えばいいのね、 20% は死亡します。データはそうなってますね。10時間余りの手術、家族も守られ無事に終わりました。痛かったでしょう。痛いです、やっぱりね、麻酔が取れたら痛い。皆さん、人間が感じる痛みのランキングとありますよ。一番痛いの何でしょうか。歯にフッ酸を塗った時と書いてあるけど、何のことか分かりませんけど。2位は尿管結石、ね、これ痛い。3位、膵臓がんの末期。4位、がんのこの痛みね。椎間板ヘリアの中でくしゃみをする。第5位、出産時の陣痛。第6位、骨髄注射。オオスズメバチアタック。出てこないね。痛みのあれはそれぞれ違いますけど、ね。でも、皆さん、ね。私は、まあ、私は助かりました。皆さんの祈りをいただいてですね、こうして生かされています。すみません、最後にお話して終わらせていただきます。福岡の木葬の家というカトリックの木葬の家があります、宗像の方に。そこに聖文庫というコーナーがあって、私そこで出会ったんですけど、天国からの手紙という福岡開成女子学院とちょっと近くですよね、柴田さんという人が書いたものがありました。この妹さんがですね、まあ、こういうことだったね。その年初めて買ってもらった洋服がとても気に入っていた。ねえママ、ちょっとこれを着て遊んできてもいいと言ってですね、こう出ちゃったんですね。ひじり、聖書のせいでひじりですね。ひじりちゃん、ママは一人ぼっちにしないでねって言ったら、大丈夫よママ、お姉ちゃんがいるじゃないって言って、お母さんの声を合わせにどんどん気分で外出て行った時の直後ですね、近所の方が青だめて顔で家に飛び込んでこられたそうです、ね、一目散に外に出た。ひじりは車にはねられて路上で血まみれになって倒れていたそうです。いつも輝いていた大きな目がくるくる回って、苦しそうだった、怖かった、何が何だか分からなかった、ね、ひじりひじりひじりちゃんと叫ぶわけですから、うーというかすかな声で返事をしたんですが、それが最後だった。7年7 5ヶ月ですね、短くも儚い七人の命が天国へ召されていたということが書かれてありました。本当にひじりちゃんね、もういつも明るくニコニコしていた我が家の宝物だった。で、妹といるといつもほっとした。頑固で人付き合いのあまり得意でない父でさえ、妹と話している時だけは表情が和んで楽しそうだった。妹はキリスト教の洗礼を受けたばかりで、小さい祈りの本、聖書の絵本が大好きだった。
ただ一人洗礼バプテスマを受けていない父に向かって、それらを大きな声で話して読み聞かせるのが常だった。妹が亡くなる数日前、父との会話を思い出す。ねえパパ、ひっちゃんとひっちゃんね、ひじりの、まあ、自称ですね。ひっちゃんは死んだら天国に行くけど、パパはどこへ行く？パパは地獄かもね。それじゃあひっちゃんは天国でパパのためにお祈りしてあげるねと、天国からパパ、地獄のパパに、ね、手紙を書いてあげるとね。まあそういうことでありました、ね。しかしながらですね、このゆりちゃんが交通事故で召されてですね、不思議なことが起こったそうですね。まあその葬儀の日、いよいよお別れの時、父が、お父さんが急に大声で叫んだそうです。待ってください、ね、その本は、そのさっき言った本ですね、キリスト教の本、聖が大事にしていたものですから入れないでください。これからは私が読みます。私は運転手の方を許します。聖が運転手さんに許してあげてと、そう言ってるんです。だから私は運転手さんを許します。心では車も人も焼き殺してしまいたい。しかしと、お父さんは絶句して泣いたそうです、ね。ね、そしてその祈りの本、聖書編を取り出してみんな驚いたそうですね。一月後にバプテスマ、洗礼を受けられたそうです。一番喜んだのは天国の聖に違いないと書いてありました。このひるいちゃんが亡くなってですね、まあ保険金が来たそうです。ちょっと最初は受け入れられなかったけれども、その保険金を使って聖券基金として、ね、その利息をどうしたかというと、喜ぶ方法で使おう、それを提案したのお父さん、ね、交通維持用のための足長おじさん、ね、アフリカの飢餓を救うための緑の木一本運動、バングラデシュに小学校を作る資金援助、ネパールの学校や長崎の身体ハンディの施設三坂へ、そのに教えて送らせてもらったという、ね、話でありますけれど、ね、素晴らしい。神様のやっぱり愛じゃないと、許しじゃないとこれならないなと本当に思います。まあ、この後も話があるんですけれども、本当に神様のその愛を受けた人のお話ではないかと、そう思うんですね。皆さんね、辛いこと悲しいことあります。皆さん、しかし私たちの心の中には天国がある、ね、イエス・キリストはね、許しをくださった。私たちも許しを与えてくださり、私たちも許すことができるようにしてくださる、ね。先ほど申し上げたように、十字架の上、家でイエス・キリストは父よ彼らを許してください。祈られたイエス・キリスト。でもイエス・キリストの心の中には何があったか分かりません。それは分かりませんけど、激しい怒り、憎しみがあったか。まあ、それはないか、それは分からないけど、しかし叫んでおられますからですね。その時イエス・キリストは自らの怒り憎しみ打ち勝って大声で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からないんです、ね。もし私たちに憎しみや、ね、恨みがあったら、そのためにどうする、その人のために祈る、ね、祈る気持ちになって憎しみがなくなるでしょ、怒りが静まるでしょ。愛は怒りますか、しかし愛は恨まない、ね。本当に神様の働きが私たちの家にあることを覚えて、神様に感謝して、ね、神様が願うことを私たちもしていきたいですね。それを第一にしたい、そのように、思います。お祈りいたしましょう。神様、イースターを迎えてイエス・キリストの十字架の死よりの復活の力、 活の命を与えられ、今過ごさせていただいてます。今日こうして筑紫の南キリスト教会の礼拝に集うことができ、ありがとうございます。神様、あなたにあっては何とかなる。私たちの悲しみや苦しみやどうしようもないことを、しかし恨みさえも神様、私たちにイエス・キリストがしてくださったことによって、今も生きておられる神様が私たちに力を与えてくださり、許しを与え、和合を与え、愛する愛を与え、喜びを与え、生きることの力を与えてくださることをありがとうございます。なぜならば神はイエス・キリストを通してそのことをこの歴史上はっきりとくださったからであります。今も苦しいことや悲しいことが続きますけれども、この信仰によって何とかなると私たちに励ましを与えてくださっていることを感謝いたします。ここにいらっしゃる皆さんがその信仰の力にあふれて歩むことができるようお願いします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。